恵み深い天の父なる神様、こうして秋の季節を迎える時となりました。暑い夏も過ぎ去り、またこの爽やかな天候をも神様が備えてくださって、いよいよ豊かな実りを私たちは得る季節となりましたけれども、何よりも私たち自身の心を豊かにしてくださり、また私たちのうちに神様の豊かなご愛、恵みを注いでくださって、心から感謝と賛美を捧げていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。しかし今コロナウイルスの感染のことがあり、ネットで礼拝してくださっておられる方々もおられることをまた私たちは覚えます。またそのところどころにあって神様の豊かな恵みが注がれますように、また一日も早く収束し、私たちが共に集うことができるよう神様が導いてくださるようにお願いします。また何よりも御言葉によって私たちの心を励まし、また力を与えてください。この世にあっては様々な苦難やまた困難を私たちは体験しますけれども、しかし神様は必ず私たちにこの試練を乗り越える力を与えてくださることを信じます。どうぞまた神様の御心にかなったまた生き方をすることができるように、私たちの信仰を強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をもお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書エレミア書8章の4節です。新改訳2017版では旧約聖書の1302ページです。それでは聖書をお読みいたします。エレミア書第8章4節、あなたは彼らに言え、主はこう言われる、人は倒れたら起き上がるものではないか、離れたら帰ってくるものではないか。以上です。今日はこのところから倒れても起き上がると題してメッセージを取り継がさせていただきます。今私たちは実りの秋を迎えています。食べ物も非常においしい、食欲も進む、こういう季節にあるわけなんですけれども、秋といえばまたこの台風シーズンでもあります。災害の多い時であるわけですけれども、しかし最近では天気予報も非常に細かに、そしてまた割とこう当たるというか、予測された通りのことが実際になっていくということを、私たちは体験しているんではないかなと思います。私もスマホで時々警報が鳴って雨が降りますってですね、そしてその何かこのレーダーの画面がこの表示されてくるわけなんですけれども、それを見て洗濯物を取り込む、取り込むのは私じゃなくて家内が取り込んでいるわけなんですけれども、私はただ口で言うだけなんですが、しかし本当に最近は非常に便利になってきています。自然災害もこうしたものが発達することによって、私たちは備えることができる、非常に感謝だなと思うわけなんです。自然災害においては、こうしたもので私たちは予測することはできるんですけれども、しかし私たちの人生の試練や苦しみということは予測可能でしょうか。なかなかできないというのが実際のところであると思います。そしてまた私たちはしばしこの困難に遭うということがあるわけなんです。天気に関しては予報をですね、スマホが知らせてくれるっていうことがあるんですけれども、じゃあ私たちの人生の苦しみや試練に対して何が私たちに備えられるだろうか。私は一つだけあると言えます。実はそれは聖書です。聖書が私たちに対していろんな苦しみ、試みに遭うときに備えとなる神様の励まし、また力であるということを思うわけなんです。 今日はこのエレミア書、旧約聖書、なかなか開かれないとこからかもしれませんけれども、この中に人は倒れたら起き上がるものではないかというですね、言葉があるんです。時々私たちはことわざで七転び八起きっていうですね、ことわざを聞くことがあるんじゃないかなと思います。実はこれは聖書から来ている。今は開きませんけれども、箴言というところにですね、7回倒れてもまた立ち上がる、起き上がるっていう、そういう御言葉がある。実は七転び八起きっていうのはそこから来ているとですね、言われているわけなんです。で、7っていう数字には意味があります。普通はラッキーセブン、いい数字だ。聖書ではこの7っていうのは完全を表すと言われているんですね。だから7度倒れるっていうのはもう完全にもうダメだと、もう立ち上がれない。でも神様はそういう中から立ち上がらせてくださる。今日のこの御言葉も、人は倒れたら起き上がるものではないかとですね、エレミアという預言者が彼は語ったわけなんです。この人物は今から2600年ほど前、今のイスラエル、ユダヤの地で活躍した預言者です。そして彼は涙の預言者とですね、今も呼ばれています。なんで涙の預言者呼ばれるのか。彼は苦しみに遭うということをですね、人々に伝えた人なんです。将来において希望があるとかですね、喜びがあるんだ、そして私たちは勝利できるんだって言ったら、それはもう嬉しくって、もう喜んで予言しますって言うと思うんですけれども、でも彼が人々に言いなさいって言われたのはそうではなかったんです。国が滅びる、そして私たちは連れて行かれるんだ、神様はあなたはこう言いなさい、そんなことを人々に喜び持って言えるでしょうか。絶対ありえないです。だから彼は苦しんだ。自分の同族の人たちに、自分たちの国は滅ぼされて、そして連れて行かれてしまう。だから彼は悲しみの預言者、涙の預言者と呼ばれたわけなんです。しかし彼がここで言ってるのは、人は倒れたら起き上がるものではないか、もう一遍起き上がることができる、それを彼は人々に伝えた。そして2600年経った今、私たちにも神様は伝えてくださっておられます。私たちが試練に遭うっていうのはですね、もうこれはもう世の常だと思います。クリスチャンだから私は試練に遭わない、そんなことはないんです。クリスチャンであっても試練に遭う。じゃあどこが違うんだろうか。実は倒されても起き上がることができる、それがやっぱり神様の素晴らしい約束、そしてそれを信じるのがクリスチャンだということになると思います。自然災害も本当に嫌なものなんですけれども、今年はこのコロナウイルスということで、もうさまざまな影響が出ています。この間もニュースを聞きましたら、もう倒産する会社が非常に多くなってきている。そしてそれに伴って失業者も数が増加しているとニュースで言ってました。もう確かにそうだろうなと思うわけなんです。で、それは仕事だけではない、もう病気になったりするってこともですね、私たちはこの体を持ってますから起こりうることなんです。病に倒れるっていうこともあります。この間ニュースを見てましたら、水泳の池江璃花子選手がですね、競技に出場した。もうこれは本当に明るい話題だと思います。もう白血病で、その水泳をもう断念する。でもその時に、彼女が言った言葉がですね、私にはこう心に留まっているものがあるんですけれども、それは神は乗り越えられない試練は与えられない、そう言ってですね、白血病の治療に専念しますと言った。 なんでそんなことを言ったのか詳しくは分かりません。でもその言葉を聞いたときに、私はこれはもう聖書の言葉だと、そう思ったわけなんです。実は新約聖書のコリント人への第一の手紙の10章13節っていうところにこういう言葉があるわけなんです。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。これは聖書にはっきりと書かれている言葉なんです。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさらない。そしてこの試練とともに脱出の道をも備えてくださっては、もうこれが神様の救いであるということなんです。そしてその試練によって私たちは強くなることができる。あの競技選手もですね、必ず練習します。練習しないスポーツ選手っていうのは多分いないと思います。練習しなかったら弱くなってしまう。ですから私たちのこの生き方というものも、考えようによっては試練は神様が与えてくださる、これは自分の人生の訓練なんだ、自分を強くしてくださるために神様は試練を与えてくださる、そして必ず脱出の道をも備えてくださるんだ。私たちはこのことを信じることによって強くなることができる。そして事実、エレミアは人は倒れたら起き上がるものではないか。確かにあのイスラエルの国っていうのは歴史を見るとバビロンというもう巨大な国によって滅ぼされた。そして多くの人たちはもう捕虜となって連れて行ってしまったわけなんです。ところがその国が再建される。もうそれは歴史の本を見てもらったらそのことは出てきます。そしてまた近年っていうかですね、第二次世界大戦後もあのイスラエルの国は最初はなかった。しかし戦争が終わってから、なんとあのパレスチナにユダヤ人の国が建国される。まあ、ある方はもうこれは20世紀の奇跡だと言われましたけれども、しかし何回倒されてもですね、立ち上がってくる。ユダヤ人だからできたのか、私はそうではないと思います。むしろこれは神様が約束してくださった、その約束の通りになされた。だから私たちもこの倒れてもですね、立ち上がってくる、その力はどこから来るんだろうか。それは自分の力ではない、万物を創生された神様から来る。神様が私たちに力を与えてくださるんだと、そのことを信じることによって私たちはこの苦しみを必ず乗り越えていくことができると思います。まあ、今コロナ禍の中にあって、一番大きな問題は何かっていうと、人との交わりが十分にできないというのがですね、まあ、大きな課題ではないかなと私はそのように思っています。でも神様はまた必ずそれを乗り越える方法を与えてくださる。まあ、よく話題になっているのは、今インターネットとか SNS を持って、まあ、人をなんか誹謗したり中傷したりですね、まあ、悪口を言うというようなことが出てきている。それが時にはもう事件みたいにですね、発展してくるようなことがもうテレビでも取り上げられているわけです。巣ごもりっていう言葉も出てきていて、もう私たちはほとんどこの家で閉じこもってしまう。まあ、それどころか仕事もですね、もうあの会社に行かないで家庭でできるようになった。それは一面いいことかもしれないんですけれども、もう家の中がもう仕事をするお父さんや学校行けない子どもたちでもってですね、もうストレスが溜まってしまう。家庭内暴力も出てきているっていうようなことを聞くわけなんです。じゃあどうしたら私たちはそうした問題解決していくことができるんだろうか。 私は一つあると思います。それは実は神様が責任を持ってくださる、神様が必ず解決を与えてくださる、まあ、私たちは実は一人で生きているという存在ではないわけなんです。特に聖書を読むとそのことがわかります。聖書の一番最初に創世記があります。創世記を見ると、はじめに神は天と地を創造された、もうそれが第一の原因なんです。私たちはなぜ自分が生まれてきたのか、おそらく知ってる人は一人もないと思います。そして自分はこういう目的を持って生まれてきて、こう生きてるんだって言える人もですね、一人もいないんではないでしょうか。むしろなんで自分が生まれてきたんだろうか、何のために生きてるんだろうか、まあ、そのことを暗中模索している人の方が多いと思います。どこに解決を見出すことができるのか、それは聖書であるということなんです。神様は私たちを作ってくださった。じゃあ何のために神様は自分を作ってくれたんだろうか。一言で言うならば、それは愛するために私たちを創造された。だから私たちが生きているっていうのは何かっていうと、愛されるために生きているんだ。もっと別に言う、言葉で言うならば、もし愛がなかったらもう生きていく意味なんて私はないと思います。愛されているからこそそこに喜びがあるし、愛されるから感謝が出てくる。だから神様は人間を作ったっていうのは、愛の創造物として、愛されるものとして、また愛するものとして、神様は私たちを作り、また生かしてくださっておられる。そして先ほど読んだ聖書の言葉の中に、二つ目には、離れたら帰ってくるものではないか、これがまた神様の約束なんです。そしてこの2600年前のエレミアの時代っていうのは、先ほども言いましたように、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはバビロンの捕囚になって、遠いバビロンの国に彼らは連れて行かれてしまった。でも神様の約束は、もう一度再び帰ってくると。それが神様の約束だった。じゃあ私たちにおいては、どこが自分の帰り場所なんだろうか。それは自分を作ってくださった神様のもとに帰っていく。ですから、ある人が、私たちは神のもとに帰るまでは本当の平安はないってですね、言った人があるんです。私はそれは真実だなと思います。そしてそのことのために、イエス・キリストは一つの話を、ルカの福音書というのが新約聖書にありますけれども、ルカの福音書の15章の後半でその話をされました。それは放蕩息子の話と言われる話がそこにあるわけなんです。二人息子がいて、弟の息子はもう自分勝手に行けるっていう人であったわけなんです。彼はお父さんまだ死なないのに財産を分けてくれって言って、彼はもうものすごくたくさんの財産をもらって町に行ったんですけれども、自分には金がある、もう湯水のように使い果たしてしまった。そしたらその時に飢饉が起こって、食べるものが何にもなくなってしまったわけです。しかし金の切れ目は縁の切れ目、誰も自分を助けてくれる者はいない。彼はついにはもう豚を飼う人のところに行って雇ってもらった。まあもちろんそんなお金ももらえない。彼はどうしたかっていうと、豚が食べるイナゴ豆をですね、盗んで食べる。非常に惨めな生活をしていたわけです。しかしその時に彼はですね、心の中で、自分はもっと素晴らしい生活をしていたじゃないか。あのお父さんのところで豊かに、もう使用人奴隷でさえも 今の自分よりももっと豊かに生活をしている。なんと彼はですね、お父さんのもとに帰ろう。そしてこう言おう。私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。自分をもう雇い人、奴隷の一人にしてください。彼は帰っていった。その時になんと彼よりも先にお父さんの方がそのもう落ちぶれた息子を見つけ出して、なんと最上の着物を持っていって、もう彼に着せ抱えるようにして、靴を履かせ、そしてまた息子のお印である指輪をはめて、死んでいた者が生き返った、喜ぼう、そしてもう大宴会をする、そんな話が出ているわけなんです。それが実は神様に変えるということであるわけなんです。私たちは愛を発見しているでしょうか、愛を見出しているでしょうか。そのルカの15章っていうのは、失われたっていうのがですね、一つのテーマなんです。ですからルカの15章にはこの一匹の迷る羊の話が出てます。その一匹の羊は好き勝手に野原に出て行って迷ってしまって、帰るところが分からなくなった羊飼いがもう一生懸命探し出してその一匹を見つけ出す。そして次の話は10枚の銀貨のうちに1枚のなくした銀貨、その銀貨を持っていた女の人はもう必死になって探し出した。まあそれは結婚の印だと言われているわけなんです。もうそれが10枚揃えなかったらもう結婚も破談になってしまうということで、もう必死になって探し出す。そして見つかって大喜びする。まあ私も昨日家でですね、鍵がなくなってしまった、もう大騒ぎ しましたけれども、もう本当に大切なものを探し出す。そしてあの放蕩息子も実は失われた息子、死んでいた、帰ってきたことをですね、父親は生き返った、もう大喜び。だから私たちは何が失われてるんだろうか。愛が失われてるってことなんです。自分がもう本当に愛されて、そしてその愛をいただいて自分がまた他の人を愛する、その愛が失われている。実はその話も同じルカの福音書の19章っていうところを見ると、エリコで一番の金持ちだったザーカイっていう人のですね、話が出てるんです。彼は酒税人でした。ローマの権力を使って金をいっぱい集める。そして彼は不正を持って取り立てて、もうエリコ一の金持ちになったんです。金は一番儲けましたけれども、しかし彼は一番愛を失った人物です。誰からも愛されなくなってしまった。彼は愛を失った人間になってしまった。ところがその彼のところにイエス・キリストがやってきて、今日お前のところに泊まることにしている。そしてイエス様は彼と交わりを持った。なんと彼は変わったんです。自分が不正にをして取っていたものはもう4倍にして返します。まあ、律法、そのユダヤ人の律法によるならば、その元本に5分の1つけて、2割増しでですね、取っていたものは返す、律法で決まってました。でもところが彼は4倍にして返す、もう 400%、 もうそれだったら私でも取ってもらいたいと思いますけれども、だから彼はそれだけ豊かな人になった。そして自分の財産半分は貧しい人たちに全部やります。だから彼は変わったんです。何が変わったのか。愛に豊かな人になった。それが本来の実は私たちの生き方なんだ。イエス様はそれを表された。いや、表されたどころか、あの十字架にかかって死なれた。何のためだったのか。聖書を読んだら、それはパリサイ人やまた律法学者たちは妬んだ。妬みによって殺された。人を妬むっていうのはですね、 犯罪には当てはまらないです。私はあの人を妬みましたから逮捕してくださいって交番に行っても捕まらないです。もう交番来るより病院行った方がいいですよと言われると思います。妬みとかですね、人を憎みました、警察に逮捕されることはありません。でも聖書はそれは罪だと言ってるんです。的外れだ、それは愛と違う、愛に立ち返りなさい。じゃあどうやったら愛に立ち返れるんですか。イエス・キリストはその人の妬み、憎しみ、全部十字架で受け止めてくださった。十字架の上で命を捨ててくださった。それが実はキリストの愛だということなんです。キリストの愛は私たちの罪を負って代わりに裁かれて死んでくださる。その愛によって許されない罪は一つもない。だから私たちに必要なのは何か。人の罪をも許すキリストの愛だということなんです。巣ごもりっていう言葉が流行ってますけれども、確かに私たちはコロナ感染を防ぐためにはですね、もうなるべく接しない方がいい。でもそうなると私たち自身の心も閉じこもってしまって、もういろんな悪い思いが出てくるわけなんです。人に対して疑いを持つとか、自分は愛されていないんだ、ダメだ、もう自分には将来希望なんてない、そう思ってしまいます。でも神様は私たちを愛してくださっておられる。離れたら帰ってくるものではないか。私たちはこういう時にこそもう一度私たちを愛してくださる方のもとに帰っていく。それは信じるということなんです。受け入れるということです。この神様の言葉を私たちは信じ、そしてまた神様はその一人を十字架にかけて私たちの身代わりに殺して、そして私たちを許すほどに愛してくださっておられる。そして神様の愛っていうのは実はなくならない。倒れても起き上がってくるっていうのが神様の愛なんです。聖書の中で一番試練を受けたっていう人は私はヨブだと思います。もう彼ほど苦しみにあった人は他にはいない。もう10人の息子娘たちが一度に死んでしまう。そして自分の持っていた家畜やですね、そしてまた使用人たちがもういっぺんに取られてしまう。そして自分自身も重い病気になってしまう。なんと一緒にいた奥さんが、もうあなたは神を呪って死んでしまいなさいっていうぐらいに絶望的な状況の中に陥った人であるわけです。しかし彼はその試練を通して神様を見出す。そしてこの呼ぶ記の中にですね、こんなこう面白い言葉が出てくるんですけれども、呼ぶ記の14章の7節っていうところを見ると、木には望みがある、と私は最初思いました。人には望みがあるだったら分かるんですけれども、木には望みがある。なんで木に望みがあるのか。実はその後にですね、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。大きな木が切り倒される。しかしその切り株のところから小さな新芽が芽生えてくる。そしてそれがやがてはまた再び大木になる。ヨブっていう人はですね、確かに切り倒された人なんです。もう木っ端みじんに打ち砕かれました。でも彼の心の中にはその希望が与えられた。若枝は耐えることがない。私たちにもその希望を神様は与えてくださっておられる。確かに今苦しみにあって倒れているかもしれません。しかしまた私たちは神様の力、復活の力によって起き上がってくることができるわけです。あの十字架の上で私たちの罪を許すために死んでくださったイエス・キリストは3日目によみがえられました。復活された。そのことによって今もキリスト教はですね続いていると もうこれは事実であるわけなんです。私も信じている、その信仰を持って、また私も話をさせていただいていますけれども、神様は私を愛してくださっておられる、そしてまた復活の力を与えてくださる、このことを信じて、また私たちは苦しみを乗り越えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞまた私たちは神の御言葉をいただいて立ち上がっていくことができますように。人は倒れたら起き上がるものではないか、離れたら帰ってくるものではないか、私たちには帰っていくところがあります。どうぞまた神様の懐に私たちはもう立ち返り、また身を委ねて誠の安息を得ることができますように。そしてまた倒れる私たちをも神様は起き上がらせてくださいます。どうぞ信仰を持って私たちのこの身をも引き上げてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。